します。ヨハネの福音書1章35節から42節までです。その翌日、またヨハネは二人の弟子とともに立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は十時ごろであった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳するとペテロと呼ぶことにします。
皆さん、おはようございます。それでは初めにお祈りの時を持ちたいと思います。お祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。ご在庭の父なる神様、私たちは皆この鹿が乾いて水を下へ求めるように、あなたの御言葉を求めます。今日も私たちあなたに会って、その植木乾きを受けて覚えて、あなたの御言葉をいただきに、この神なる教会に集えることができることを感謝いたします。今日これからの一週間、この御言葉、必要な御言葉が与えられて、私たちがその御言葉をただ聞くだけでなくて、その御言葉にあって歩むことができるように、私たちを助けてください。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。物事にはすべて原因と結果があります。物事にはすべて原因と結果があると思うんですね。例えば食べることということを考えてみてください。食べることというそういう結果が生まれるためには、まず食べ物がなくてはできません。また車を走らせてどこかへ行くということを考えてみてください。車を走らせるためには、まず車にガソリンが入ってなければ車を動かすことができません。また山火事の例を取ってみてください。私たちもカリフォルニアから移ってきましたけども、山火事がたくさんありましたけども、その山火事の例を取ってみても、まず最初にその原因となるこう上昇したその気温とか風とか乾燥した空気、また雷などがなければ起こらないんです。この原因と結果はイエス・キリストを信じることについても言えることです。皆さんがですね、イエス・キリストを救い主として信じるに至る過程で、そこになくてはならない要因がありました。それらは一体何なんでしょうか。本日のですね、箇所、今 上の姉に読んでいただきました箇所にですね、それら今言いました要因が順序よく書かれています。本日の箇所にはですね、ご覧の通りバプテスマのヨハネと彼の二人の弟子たちのことが最初に出てきています。今日はですね、イエス・キリストを信じる上で書くことができない三つの要因について学んでいきたいと思います。皆さんのお手元にアウトラインが用意されていると思いますけども、そのアウトラインを見ながら聞いてほしいなと思います。まず最初の要因というのは何なんでしょうか。ポイント A になりますけども、まず第初めに必要な要因というのは述べ伝えるもの、述べ伝えるものです。35節と36節に目を留めてください。35節と36節、ここでですね、バプテスマのヨハネはさっきも言いましたけども、彼の二人の弟子たちと立っていました。弟子の一人はですね、40節を見ても分かりますように、40節よりアンデレという人で、もう一人はここでは明かされていません。さあ、36節より、歩いて行かれるキリストを目撃したバプテスマのヨハネは、ヨハネとですね、共にいた弟子たち二人に次の通りに述べ伝えました。36節を見てください。見よ神の子羊、見よ神の子羊と述べ伝えたんです。ここでこの見よ神の子羊という言葉が出てきますけども、この中で二つのことに注目してみたいと思います。一つはこの見よという言葉です。見よっていうこの言葉ですね、ただ単にですね、この見ることを表しているのではないんです。見てそれでもう終わってしまう、そういう意味ではないんです。見よというこの動詞の中に、見て理解する、見て悟るという意味が含まれています。ですからここでバプテスマのヨハネは弟子たちに、ただ単に見てそれでもう忘れてしまう、そういうことを言っているのではなくて、見たことを理解しなさい、いわゆるここでヨハネが言おうとしていることは、見たことに応じて行動を起こしなさい、行動を起こしなさいとここで弟子たちに伝えているんです。このように一つ注目する箇所はこの見よという動詞です。で、さらにもう一つ注目すべきことは、ここでですね、ヨハネがキリストのことを先生とも、またメシアとさえもなく、もっと具体的な神の子羊と呼んでいる事実です。36節に書いてありますね、見よ先生ではないんです、またメシアとも言ってないんですね、神の子羊と述べ伝えています。このことは先週も学んだことを覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、このことはですね、キリストが私たち人間の罪のためにご自身を生贄として捧げられようとされているのをヨハネが前もってここで弟子たちの前で証言していることを表しています。このようにヨハネは自分のこの二人の弟子たちを前にして、キリストが罪からの救い主であられると述べ伝えているんです。このようにバプテスマのヨハネはイエス・キリストが救い主であると、この福音を述べ伝えているものなんです。私たちがキリストを信じる上で福音を述べ伝える者の存在は不可欠です。まず 福音を述べ伝える人がいて、福音を述べ伝えることによってイエス・キリストのことを考えるようになります。ローマ人の手紙10章14節にも次のように書いてあるんです。ローマ人の手紙10章14節お読みいたします。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。次ですね。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。福音を聞くためにはまず最初に述べ伝える人がいなくてはいけません。また述べ伝える人は自分が置かれている場所をよくわきまえていなければなりません。福音を述べ伝える者は自分が置かれている場所をわきまえなくてはいけないんです。これは一体どういう意味でしょうか。それは述べ伝える者は自分の栄光を求めるためではなくて神の栄光のために語るということです。ヨハネもですね、実はこのヨハネの福音書3章30節でバプテスマのヨハネはこのように証ししているんです。パワーポイントにありませんけども、後で皆さん見てほしいと思いますけども、バプテスマのヨハネはこういうふうに言っています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。イエス・キリストはどんどんどんどん盛んになって、私は衰えていかなくてはなりません。このように自分が述べされるものは自分の栄光を求めるのではなくて、述べ伝えることによってイエス・キリストの栄光がどんどんどんどんどんどん表せられる、そういうことが任務なんです。皆さん、御言葉を述べ伝える説教者のために祈ってください。御言葉を述べ伝える説教者、このフェイスバイブル教会の説教者だけじゃなくて、世界中にいる私たちに会ったこともないような説教者のためにも祈ってください。このようにまず第一に述べ伝える者の、福音を述べ伝える者の存在は人がイエス・キリストを信じる上で欠くことができません。さて2番目の要因は何でしょうか。ポイント B に行きますけども、次に必要な要因は求めるものの存在です。求めるものです。御言葉を聞いても求めなければ始まらないんですね。37節から39節に目を留めてください。37節から39節見てください。バプテスマのヨハネが述べ伝える福音を聞いた二人の弟子たちは37節でどうしましたか。キリストについていきました。キリストについていったんです。このようにヨハネが福音を述べ伝えるという原因があったからこそ彼らがついていくという結果が生まれました。このようにここにも原因と結果の関係が現れています。さてこのついていくという言葉ですね、ついていくという言葉ですけども、この言葉はですね、この新約聖書が書かれた言語ギリシャ語の言葉から見ますと聞くという言葉と合体した言葉なんです。もう一回言いますけども、このついていくっていう言葉の中に聞くという言葉が含まれているんです。このことは私たちに何を教えているんでしょうか。これはついていくという行動が聞くことに基づいていることを表しています。37節見てください。実際37節でバプテスマのヨハネがこの二人の弟子たちに見よ神の子羊と言った後どうなりましたか。37節見てください。二人の弟子たちは彼がそういうのを聞いてイエスについていったと書いてあるんです。 ついて行ってから聞いてんじゃないんですね。まず聞かない、聞いて、その後、ついていくという行動がついてきているんです。このように、聞くことに基づく行動がついていくという行動なんです。また、使徒パウロもですね、使徒パウロも、信じることと聞くことの関係について、ローマ人への手紙、10章17節で、次のように言っています。ローマ人への手紙、10章17節。そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。このことは私たちに何を教えているんでしょうか。信じることへの最初のステップは御言葉を聞くことであります。信じるためには聞く御言葉を聞くという最初のステップを踏まなければなりません。御言葉を聞くことなしで救いを求めることはできないんです。このことは私たち一人一人に何を教えているんでしょうか。私たちの周りに救われていない家族、親戚、友達などがいらっしゃいます。それらの人たちが信じる前にですね、信じるということの前にまず御言葉に耳を傾けることができるように祈る必要があるということです。信じてほしいという思いがあります。私たちの中にそれはごもっともです。ですけど、まず、御言葉に耳を傾けることがなかったら、信じることはできないんです。ですから私たちはまず最初に、私たちの周りにいるイエス・キリストを知らない方々が、まず、御言葉に耳を傾けることができるように、と、お祈りしている必要があると思います。さて、この、ついていくという言葉に戻りますけども、ですね、ついていくというこの37節の言葉、この行動はですね、好奇心から面白いもの見たさからちょっと見に行くといった軽々しいものではありません。バプテスマのヨハネが神の子羊と言って聞いて、それをこの二人の弟子たちが好奇心から面白いもの見たさからちょっと見に行く、そして帰ってくる、そういう軽々しいものではないんです。それはですね、このついていくという言葉の中に、弟子になる、また弟子として随行する、お供するという意味が含まれているからなんです。このことからもわかりますように、このついていくというこの初期の初めの行動が、やがて信仰へとつながり、さらに弟子としてキリストに従うことへとつながっていくということを表しているんです。まず聞かないと、御言葉を聞いて、そして求めて、そしてそれが信仰へと変わって、そしてイエス・キリストに弟子として従っていく、そういう段階を踏んでいるんです。実際皆さん聖書を読んでいる方々は分かると思いますけども、アンデレとペテロがイエス・キリストに従ったのは、このバプテスマのヨハネが投獄されてた後です。バプテスマのヨハネが、このヘロデの、妻のヘロデアのことで、牢屋に入れられた後に、アンデレとペテラが、漁師として、網を下ろしていたときに、イエス・キリストが来て、従いなさい、と言いました。そしてそのときに、その網を、すべてほっぽり出して、従っていきましたね。実際、イエス・キリストは、弟子たちに、ペテロとアンデレに言いました。今は魚を取っているけども、あなたは人を取る漁師にしてあげるよ。そういうふうにして、すべてのものを捨ててイエス・キリストに従いました。そのようにこのイエス・キリストに従ったということが、このヨハネが捕らえられた後ということから見ても、そういう経過をたどっているということがわかると思います。しかしこの時点でアンデレと、もうこのもう一人はキリストのことを本当には理解していません。 そのことがわかるのは38節にある、38節を見てくださいにある、キリストがこの二人に質問したこのご質問、そしてそれに対する彼らの応答に現れています。38節見てください。一つはですね、キリストが彼らに何と質問していますか。ここで38節で彼らがついてきたのを見て、イエス・キリストはこのように質問しています。何を求めているのですか、何を求めているのかですかと質問されていることです。本来ならですね、何ではなくて誰を求めているのですかと聞かれるはずであります。これは彼らが求めるべきことがものではなく、キリストという罪からの救い主であられることをはっきりとは理解していなかったということ意味です。そしてすべての人間を知っておられるキリストが彼らと言葉を一言も交わす前からそのことを察しておられるんです。そして何を求めているのですかと言ってるんです。その前にイエス・キリストは彼らと話もしてないんです。彼らがどういう人なのかということを言葉では話してないんです。でも彼らが来た時にイエス・キリストは、あなたは何を求めているのですかと聞いてるんです。で、この方がこのことからも分かりますように、イエス・キリストは全てのことをご存知なんです。人のうちにあるものを知っているっていうふうに、このヨハネの福音書の、後半の、少し言ったところにも書いてあります。そのように、言葉を一言も交わす前から、彼らが本当には理解していないことを、ここでイエス・キリストは察しておられる。そういうことから見ても、イエス・キリストの素晴らしさっていうことが理解できると思います。二つ目は何でしょうか。二つ目は、このイエス・キリストに対する彼らの応答なんです。どのように返答していますか。見てください。彼らは言っています。ラビ、ラビ、今どこにお泊まりですか。ラビ、今どこにお泊まりですか。というふうに返答しているんです。皆さん、ラビとは何でしょうか。ラビとはですね、アラム語で我が主という意味なんです。アラム語はイエス・キリストが喋られていました言葉ですね。このアラム語でラビという言葉は我が主という意味で、ここにあるようにですね、先生、先生と呼んで律法の教師を称えるときに用いる言葉なんです。ですからイエス・キリストが来られたときに見て、質問されて、弟子たちは、先生、律法の教師を称えるようにどこにお泊まりですかというふうに答えているんです。しかし36節でバプテスマのヨハネはキリストが律法の教師であるとは述べ伝えていません。イエス・キリストが律法の教師であるとは述べ伝えてはいなく、神の子羊、すなわち人間の罪のために死なれる生贄であり救い主であられると述べ伝えているんです。この38節にあるキリストの質問、何を求めているのですかという問いかけからも分かれるように、この彼らは偉大な教師から個人的に何かを学ぶことを期待していたのかもしれません。これに対してキリストは39節で次の通りに答えられました。来なさい、そうすれば分かります。来なさい、そうすれば分かります。そういうふうに、そのようにイエス・キリストは答えられました。キリストはただ単に彼らにご自分が泊まっておられる場所を見せるために 彼らを招待されたんでしょうか。この36節でも、38節でも言ってますね。二人の弟子たちが今どこにお泊まりですか。ですからここでキリストはただ単に自分が泊まっている場所を見せるために彼らを招待されたんでしょうか。現に39節見てください。39節で彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知ったと書かれています。しかしそれだけでなく、次に何て書いてありますか。次に39節で、そしてその日彼らはイエスと一緒にいたというふうに書いてあるんです。このイエスと一緒にいたという言葉は実は直訳するとイエスと共にとどまった、イエスと共にとどまったという意味なんです。これは彼らがその日キリストと共にとどまることで、キリストが彼らに御国のことについて、またご自身が彼らを含むすべての人間を罪から救う救い主であられることを直接ご自身で語られた、明かされたということです。どうしてそのことがわかるんでしょうか。そしてそれはですね、これから見る第3番目のポイントでですね、アンデレが証ししていることからもわかるんです。そのことを次に見ますけども、まずこの第2のポイントとしてこのようにですね、まず第一にバプテスマのヨハネが福音を述べ伝えました。そしてその福音を聞いた後、求めることはイエス・キリストを信じる上で書くことができません。このように二人の弟子たちは聞いた後、それを聞いて終わってしまうんじゃなくて行動しました。ついていきました。求めました。このように聞いた後に求めることがないのであれば、イエス・キリストを信じることができません。このように2番目として、まずはじめに第一のポイントとして述べ伝えるものが必要である、そして2番目として求めるものが必要であるという見えると思います。さて3番目は何でしょうか。3番目になくてはならない要因というのは、証しをするものです。証しをするもの、40節から42節に目を留めてください。40節から42節です。人がイエス・キリストを救い主と信じる上で、必ずしもそれが公に述べ伝えるもの、すなわち説教者を通してであるとは限りません。もう一回言います。人がイエス・キリストを信じる上で、それがですね、公の説教者を通してであるとは限りません。もう一つの方法は何でしょうか。もう一つの方法は、説教者から救いのメッセージを聞き、求め、そして信じた者がですね、自分の家族や親戚や友人に直接証しをすることを通してであります。そしてこれはまさしくアンデレが兄弟シモン・ペテロにしたことです。41節見てください。41節でアンデレはキリストと時間を過ごした後、まず最初に何をしましたか。まず最初に兄弟シモンを見つけて次の通りに明かしました。41節、私たちはメシアに会った。直訳しますと、私たちはメシアを見つけた、メシアを見つけたんですっていうふうにアンデレは自分の兄弟シモンに証ししているんです。ここで注目すべきことは、アンデレがですね、キリストのことをラビとは呼んでいないんです。ラビとは呼ばず、メシア 油注がれた者、すなわち救い主であると呼んでいることであります。皆さん覚えてますか？ 第2点目ではラビって言ってました。でもここでイエス・キリストとの時間を過ごして、イエス・キリストがご自身を彼らに明かされたことによって、彼はイエス・キリストがメシアである、救い主であると気づいたんです。イエス・キリストを信じることができました。その信仰は弱いかもしれません。でもイエス・キリストがメシアであると信じることができたんです。このようにこのメシアであるというアンデレの証は、彼がキリストご自身との個人的な時間を通してイエス・キリストを信じるようになったことを表しています。このことはですね、キリストの福音が初めに述べ伝えるものから求めるものに伝わり、次に福音のメッセージにより求めるものが今度信じるものへと変えられ、さらに信じたものが福音を他の人たちに伝える証人とされるという、キリストの福音が持っている力がどれほど偉大であるかを表しています。イエス・キリストの福音というのは誰も止めることができません。このように広がっていくんです。語る者から求める者へと、そして求める者から信じる者へと、そして信じる者から証人へとなって、他の人たちに述べ伝えていくことができるんです。それほど偉大なんです。さて、さらにですね、アンデレはシモンにキリストのことを口で証しするだけでなく、42節を見てください。42節より実際にキリストのところへペテロをシモンを連れて行きました。彼はですね、口で自分で話しているイエス・キリストがメシアなんだということを語るだけで満足できなくて、シモンを実際にキリストのところへ連れて行ったんです。このことからもですね、アンデレがキリストを信じていたこと、そして自分と同じようにこのシモンにもキリストのことを、キリストに会ってほしい、キリストのことを知ってほしいという彼の熱意が感じられるんです。皆さん、このイエス・キリストのところへ連れて行った、シモンを連れて行った、連れてくるというこの言葉のですね、もともとの意味も実は導くという意味なんです。導く、証人は導きますね。導くっていうもともとの言葉が入っているんです、から来ているんです。自分が持っている素晴らしいもの、すなわちキリストを救い主と信ずる信仰を自分のものとするのではなくて、自分だけのものとするのではなくて、他の知らない人たちと分かち合いたいと願う心、またそれをすることが喜びであること、それが証人の特徴であります。そしてアンデレはこの特徴を持っていたんですね。証人として喜んだんです。分かち合うことを求めたんです。それが証人です。さあ、最後に42節見ていただきたいんですけども、42節のここで最後にあるキリストの言葉に注目してください。42節の最後にあるキリストの言葉はですね、シモンが、このアンデレが連れてきたこの兄弟シモンがやがてキリストを信じるようになることを表しているんです。なんとイエス・キリストはおっしゃっていますか？42節の最後で、あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。ケパとは何でしょうか？ケパとは、またここでもですね、アラム語で岩という意味なんです。岩という意味で、それと同等のギリシャ語の言葉がペテロなんです。このケパという言葉が今度から来て、その岩という言葉、それでこのシモンもですね、これからペテロと呼ばれるように なりますね。この岩という言葉、大きな意味があるんです。これはですね、ペテロがここでですね、これからですね、キリストを信じるだけでなくて、彼がイエス・キリストの弟子となって、そしてさらにですね、彼の信仰告白がやがて初代教会の基盤、すなわち岩となっていくことを表しているんです。ペテロはここでイエス・キリストをこれから信じて、そしてイエス・キリストの十二弟子の一人となって、それだけじゃなくて初代教会、使徒行伝に書かれていることでも分かりますように、彼の信仰告白が初代教会の基盤とされていくんです。そして全てはですね、全ては兄弟アンデレによる証から始まっているんです。このことは私たちに教えて、何を教えているんでしょうか。これは日頃私たちがする福音の証の大切さを表しているんです。皆さんも証しされている人たちがいらっしゃると思います。その証ししている人たちがですね、皆さんもし日本に帰って、もしかしたら牧師になるかもしれない、宣教師になるかもしれない、本当に日本の福音の述べ伝えることにあって大きな影響力を持つ器として用いられるかもしれない、わからないんです。でも同じように、私たちがもし証しを述べ伝えることがなかったら、そのことが起こらないんです。そのように見てもことから見ても、証しをすることがどれほど大切であるかということがわかると思うんです。私たちはその証ししている人たちがどのようになるかわかりません。その結果はわからないです。でもそれはイエス・キリストに委ねていいんです。私たちのするべきことは証しをすることです。述べ伝えることです。証し人の大切さをここで皆さんもう一度吟味したい、理解したいと思います。皆さんこれからですね、主の聖餐に預かります。イエス・キリストの十字架の裂かれた肉、流された血を覚える聖餐に預かるんですけども、皆さん聖餐のことが書かれているコリント人の手紙第1、11章26節でパウロが何と言ってるかご存知ですか。コリント人の手紙第1の11章26節でパウロは次のように言ってるんです。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。すなわち証人となるのです、っていうふうに私たちに命じておられるんです。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死、よみがえりを覚える、それだけじゃないんです。覚えて私たちはこの26節にもあるように、イエス・キリストが来られるまで、また私たちがこの地上から取り去られて御国に行くまで、イエス・キリストの十字架の死を述べ伝える証人として歩み続けるということを覚え誓うことなんです。それが聖餐です。皆さんこの主の聖餐はですね、これから預かりますけども、もし皆さんがイエス・キリストをあなたの罪の救い主として今信じていらっしゃるのであれば、この聖餐に共に預かってほしいと思います。しかし皆さんの中にまだイエス・キリストが私の罪のために死なれたのかわからない、イエス・キリストのことがわからない、そういうふうに不安があってまだ疑いを持って信仰に至ってないのであれば、このパンと杯が回ってきたときにそれを取らず次の方に渡していただきたいと思います。それではこれから、パンと杯の奉仕をしてくださる方、前の方に来ていただきたいと思います。主イエスは渡される夜、パンを取り感謝を捧げて後、それを裂きこう言われました。 これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。それではパンのお祈りを上の兄弟にしていただきたいと思います。
神様、あなたがこの世に送られた一人子イエス・キリストの十字架により、この私たちの体が癒されたことを感謝いたします。このパンを通してまた証しをすること、人に述べ伝えることができますことを感謝いたします。これのことイエス・キリストの御名においてお祈りいたします。アーメン。
主イエスは渡されるよ、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。共にいただきましょう。夕食の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。それではこの杯の お祈りを坂田兄弟にしていただきます。
愛する天のお父様、今日のこの聖餐式を持てることを感謝いたします。あなたがイエス様を送ってくださり、そしてイエス様が本当に苦しみの中で、十字架にかけられ血を流されたこと、本当に偉大な犠牲を言ったことによって、私たちのこの苦しみ、から解放されたことを本当に感謝します。そしてこの今日の聖餐式で、ブドウ酒を持ち、そしてあなたのことを覚えること、今一度感謝します。すべてのことを感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アメン。